ダースベイダー DJ オショーのは？
はい、繋がってんのかい。これはどうなってんだい。
繋がってますよ。
繋がってんのかい。おい。
いやいや、もうまたダースレーダーかよ。ね、
またお前か DJ オショー。
あ、ガキレンジャー DJ オショーです。
はい、片目のダースの事故とダースレーダーでございまーす。
いやいやいやいや、またダースレーダーかって言ったのはね、もう、ほんと昨日、というかこの30分前ね、うん、ダースレーダーがレギュラーでやってるレップね、レップ、うん、ネットラジオのレップの方に、ガキレンジャーでね、1時間今出演させてもらってたんですよね。
おう、ジブさん家に来てもらってね。
ジブさんはいなかったけどさ、おめえ何食ってんだよおい。おめえ待て待て待て。
食って、本当に。この金曜日はね、
うん、
もうあの、ご飯食べる時間もないんですよ。
お前ついになんかそういうさ、何、グルメ YouTuber？ 何ちゃんと食レポしてよ。何食ってんだよ。
いや、これがなんていうかね、まろやかな味で、玉ねぎの、
うん、
玉ねぎの香りと、
うん、
お肉の脂がね、程よく溶け合って、ご飯との、
うん、
こう溶け込んでいくっていうのが非常にね、
うん、
えがたい味をね、キャベツの、キャベツが嬉しいね。
だから何食ってんだよ、それは。
いや、うちの、あのね、奥さんが作ってくれた、野菜炒め丼です。
うん、いや、斬新、野菜炒め丼って結構斬新。すごい。
いや、あの、丼にしてもらったの。
ああ。
別々で用意してくれてたんだけど、時間ないから。
うん。
でもうすぐ、次のがありますってね、次のがお正だって言うと多分、はっていう話になるから。
お前、ああ、なんでも仕事じゃない感じに捉えちゃうわけ、そうなると。
え、お正みたいな。
でもさ、そういう時大体さ、ほら、サンドイッチとかさ、そういう感じのものの方がいいんじゃないの？
いや、だから、全然その、次のがあるって分かってなくて、料理、ご飯の用意をしてくれてたわけです。
じゃあまあ食卓にあるものをこう、ひとまとめにしたわけだ。
してくれたっていう。
もうちょっとダースレーダーも YouTube 配信やり慣れてるとこういうとこまで来るんだ。なんか怒ったぞ今、玉ねぎ的なものが。お前、絵的にアウトだから、そんな食レポしてるやつとか。綺麗に食ってほしいよ、まず食うならば。
ですよ、本当に。
いやだから昨日、あ、今日か、そのレップでね、今1時間ガキレンジャー、ヨシ君ポチョムキン、DJ オショーで、まあ、レーダーの番組にお邪魔させてもらったんだけど、
うん、
まあ、昨日もね、
うん、
秋葉原グッドマンでさ、3時間の、まあ、お客さん入れないでね、配信だけのイベントやってたんだけど、うん、YouTube 配信でね、
うん。
だから昨日、今日ともうダースレーダー尽くしですよ、もう。
もうね。でもまあ昨日はね、本当はありがたいっていうかね、秋葉原グッドマンっていうライブハウスがあと3日がもう、
そうね、
16日までですか、
うん、
日曜日で閉店なんですよね。
そうそうそう。
でまあ、お嬢君にも何回か出てもらっている僕の、うん、の片目と片れっていうのが、うん、ずっとグッドマンでやってたイベントだから、
ね、
あ、ちょっと最後ね、お別れというかね、お世話になりましたっていうイベントやりたいって言ったら、うん、ちょうど13日が空いたから、
うん、
でもその日しか空いてなくて、やっぱりね、みんなあの秋葉原グッドマンに思い入れのある人が、あ、じゃあイベントやるよっつって、
まあね、最後だからみんなやりたいって思うよ、やっぱり、ね、
全部ガッて埋まってしまって13日がポンと空いたから、
うん、
じゃあここで片目と片れやりましょうってことになった、うん、まあ、日にちがもうね、そこしかなかったから、うん、ベーソンでやってるんだけど、太田さんレコーディングでもね、山中子なんか行ってて、
うんうんうん、
で、中島はじめくんっていうね、ベーソン大作の、と一緒にやってる、うん、バンドやってる人に、ドラムを代わりに叩いてもらったり、
いやいや、
まあ、ね、すごい面白かったね。
もう最終的にはね、そのグッドマン、うん、まあ、本当お疲れ様だったんだけど、うん、そのグッドマンには全く縁もゆかりもないラサール石井さんがね、うん、ゲストで登場してくれて、
うん、
まあやっぱなんかね、あの人すごかったな、やっぱラサール石井さん、ね、そのスタンダップコメディってまあね、まあ一人喋りをまあやってもらったんだけどさ、うん、やっぱりさ、ラサール石井さんっていうか、まあ、コント赤信号が、
コント赤信号でしょ、
まあ、本当にコントのね、トリオだってことをね、なんかこう改めて実感したというかさ、まあ、一人喋りやるんだけど、随所にさ、ちょっとコント仕立てなさ、こう一人落語的なこともね、
入れつつやってさ、一人だろうって話だけど
、そうね、
落語っぽい展開とかね、一人一役もやりながら、
うん、ちょっとやっぱね、演劇みたいなものを織り交ぜながら、こうなんか今の
声をね、声変えてってね、
うん、
でもだってさ、途中でお題 MC バトル、これ和尚くんも審査員やってくれたんだけど、
うんうん、
ね、ちなみにラサール石井さんと強引眼だからの松本壮くんがやってくれたんだけど、
うんうん、
ただその石井さんと壮くんは初めて生でバトルを見るっていうね、
そうね、ラップバトルを初めて見る上で審査をするって結構ねハードル高かったよね。だから、
まあ、石井さんに至ってはだから何のことだか分かんないみたいな、
うんうん、
感じなんだけど、流れでさ、
うん、
りょうさんの声やってくれたじゃない。
そうそう、なんかね、会話の流れで両地勘吉ってダースレーダーが多分出したんだよね、
う
ん、
そうそう
そ
う、
それでもうそしたらなんか瞬時にね、あのアニメの両地勘吉の声をやってくれた瞬間、うん、もうやっぱ鳥肌立ったよね、うん、ああもう両地本物だーってなったもん
ね、うん、もう JP ってラッパーが隣にいたんだけどさ、
うん、
他さ、えマジっすかみたいな、
ね
えこの声ってあの本物の涼さんですよねって、もう本物の涼さんではないんだよ。
いやでもやっぱさ、アニメの声が目の前に来るとさ、うん、やっぱあ本物が来たって思っちゃうね、なんか、うん、あの感じは、もう顔はもうラサール石井さんなんだけど、やっぱ声で一発で持ってかれたもんね。
うん、
なんかああいうのってなんかいいな、声の仕事っていいなってちょっとなんか
って感じだったね。うん、だから
思ったね。
うん、まあだからスタンドアップ実はね、だから石井さんね。
うん
うん、もう5時からリハって言ってて、
うん、
やっぱりあのね、ちゃんとしてる人は5時からリハだったら4時45分に来る、
うん、いやだからこういうことですよ、ちゃんとその業界で長く生きられる秘訣というかさ、やっぱヒップホップって、まあ、未だに結構さ時間にルーズな人多いからさ、
うん、
まあなんかそういうとこでちゃんとこう、あ大人の人だって思ったもんね、ラスアールさん。でもやっぱあの人すごかったのがさ、そのダースレーダーと本番前にあったちょっとしたエピソードをね、すごくこうエンターテインメントとして話してた、
うん、
そのダースレーダーが最初ね、なんかあのオープンお店の入り口で会った時にレーダーがラサール石井さんだって気づかなかったんだよね。
気づかなかった、
うん、そうなんか帽子かぶってたから、ラサールさんが
メタリカだから、メタリカの帽
子だからそう、うん、メタリカの帽子かぶってたら、それライブハウスにいたらちょっと PA さんとかって思っちゃうのはわかるよ。
だからあの普段あの見ない、
うん、
その竹原グッドマンも閉店間際だから、
うんうん、
見ない人が降りてきてるのかどうか。
そうそう、だってあとさ、まあ、ラサール石井さんってやっぱこうイメージいろいろあると思うんだけど、うん、僕びっくりしたのがそのあれハーレクイーンの T シャツ着てたりして、
うん、そうそうそう、
イメージとやっぱ全然違くてさ、やっぱちょっとインテリな芸あの、まあ、タレントさんってイメージがあってさ、こう落ち着いて話してさ、まあ、政治のこととかもいろいろ興味がある方だと思ったから、まさかさそういうマーベル話したらさ、マーベル系のフィギュアとかもすごい好きだって言うからさ、うん、なんかあすごいこういう側面もあるんだなと思ってさ、
ハーレークイーンはね、あの DC の、あの
DC とかね、
スワサイドスクワットのね、
そうそうそう、
メンバーですけどね、だから、うん、結構ね、ロックな格好してて、だから、うん、絶対、グッドマンの偉い人だと思って、
うんうん、
でも、一言目に、あどうもって言われたから、いやー、あと3日ですねって言ったら、
うん、
そうなのって言われて、えあれこのあれとか思って、
うんうん、
とはいえ、僕も、あの、まあ、要は、僕は、のんきに5時ちょうどに来たわけですよ。
はいはいはい。
うん、もう、いらしてたわけなんですけど。
それはね、やっぱ主催者としてはかなりね、頭が下がる思いだよね、なんか
申し訳ないって感じ
ですしかも人違いしてるっていうね。
そうで、僕が気づいてないのは多分ね、石井さんは気づいて、
うんうんうん、
それでもう向こうからね、
うん、
まあじゃあなんだろう、スタンドアップとか、他に今やることってあるかなみたいなのをもう先に言ってくれて、ああ石井さんでしたかって言った気づきを与えてくれたので、
うんうん、
僕はしれっとそうですねとか言って
最初にその 石井さんの心遣いに甘えまくったわけ
ですよ。甘えまくった、
うん、だからすごいよね、なんかすごいラサールさんのさ、その、うん、相手を傷つけないようにさらっと自分をもう一回アピールするっていうかさ、その大人の感じ、
うん、
でそれをさらにライブで面白おかしくちゃんと話すっていう、なんかこう、うん、あすげえマジでこの人超一流だなって思ったね、なんか。
ああそうそう、だからそこでね、うん、まあ本人で、あの石井さんだってことを気づかせて、やんわり気づかせてくれた上にね、
うん、
その後にパッて言ってね、うん、あの皆さんに差し入れがありますって言ってね、
はいはい、
おまんじゅうの差し入れまでね、
ね
え、来てくれていてね、
うん、
そんなことしてくれてる人は他の出演者にね、 今まで固めと語ではね、全然なかった。
いやー、
なんぞ、スタイルがあるよね、そういうね。
うんうんうん。なんかやっぱさ、よく聞くのがさ、お芝居とかさ、やっぱなんか、絶対楽屋行くときさ、なんかこう手荷物、手荷物っていうか、手土産か、持っていくとかよく言う話聞くからさ、やっぱそういう文化があるんだろうね、ちゃんと芸人さんの世界で。
まあね、だから4時45分に石井さん来てね。
うん。
保証君は？
俺はほらもうリハなんか、やらないスタイルだからさ。っていうか別に俺はさ、リハーサル必要なかったからね、昨日は。
いやいや、君必要あったでしょ。
え？
本番思い出してみ。
本番思い出して、はいはい。
君何回、
うん、
マイクにぶつかった？
いや昨日さ、フェイスシールドしてたから、あれは盲点だったな、なんか。
もうなんか、リハーサルちょっとでも、完全にあれはプラスに働いてて面白になってたから、
いやもう。
そのためにちょっとね、やっぱ、うん、笑いが起きてたから。
もうなんていうの、
でも、まだ君意図してないね、
うん。
単純に銃を持って振り向いた瞬間にガツッと入っちゃったって。もう、相手が立ってるから。
自分の距離感が全然わかんなくて、最後もずっとフェイスシールドこう持って喋ってたからな、マイクとここの間に。
でかいし、マイクガツッと当たって、しかもフェイスシールドのせいで、
うん、
マイクが遠くて、声が最初超くぐもって聞こえてて、
うんいやでさ、俺もね、今日ね、その改めて YouTube に上がってる動画をね、
うん、
もう一回見直した
ら、ね、残ってますから、一週間
残ってるから、
ね、これ、
うん。そしたらさ、フェイスシールドってあれ良くないな、動画上。もう全部さ、うん、ライトが俺の顔に反射して、
うん、
もう3秒に1回ぐらい俺の顔キラキラキラキラって、もうビックリマンのヘッドシールみたいな感じで、すごい顔面光りまくっててさ、もうよくわかんないぐらいなんか俺すごい大スターみたいになっててさ、もう、あれね。
大スターみたいにはなってなかったよ、大丈夫。
大スターみたいになってたんだよ、俺が見る限りは。もうキラキラシール、もう本当に見づらいったらありゃしなかったな、あれ。
ああ、まあでもね、まあ、やってくれる人がいないとね、どうしようか分かんないから、大将君がね、全面切ってやってくれてましたから。
いやいや、なかなかね、面白かった、あれは。だから、あとね、やっぱこう、最後さ、うん、お題フリースタイルバトルもやってさ、即興フリースタイルやって、で、松本さんのね、ギターの、まあ、ライブもあって、うん、で、みんなでさ、そのラッパー、お題フリースタイルバトルに出てくれたラッパーたちもステージに上がって、
うん、
ちょっとね、まあ、今まで秋葉原グッドマンありがとうみたいな感じで一曲やって終わったじゃん、
うん、
で、ちゃんとさ、バンドのね、みんなもこうラストにめがけてきっちりこうビートが抜けてって、
うん、
で、最後こうね、ギターの上でダースレーダーがちょっとこうテンポを遅くしていい感じでさ、ちょっとエモーショナルな雰囲気も残しつつ、こうなんかいい感じでライブが最後終わって、あ、俺もね途中でね、こうステージ上がりたくなるぐらいの衝動があったの、あの時。
おお。
うん。でも、あ、ちょっとこれ以上人が上がっては密になるとかいろいろ思って、あの時はね、ぐっとこらえて、ここはもう綺麗に終わった方がいいと思って、あのフロアの方から見てて、あ、すげえなんかいい、ちょっとドラマティックな感じで終わったなと思って、で、最後ギターもゆっくりこうメロディー奏でて、ダースレーダーもありがとうみたいな感じで、はぁ、シーンとなった瞬間、覚えてます？ドーンってすごいでっかい音したんだよ、あの時。もういい感じでもう、フィナーレを迎えるって瞬間に、ラッパーの TK だ黒渕くんが、マイクをね、こともあろうか、ラッパーの命を、マイクを地面にドンと落としちゃったんだよ。あれはもうね、もうほんと、最後いい感じだったのに、シーンとなった時に、ドンドン。あれはね、俺もさすがにね、久々にズコーって声に出して言ってしまったもんね、本当に。
あれ、固めと語れっていう感じだから、そこまでね。
うん。
要はね、あれは、秋葉原グッドマンのブッキングをやってくれてる鹿島くんね。
うん、うん。
鹿島くんが面白いですね、このイベントって言ってくれてるんだけど。
うん。
真面目になりすぎると良くないです、みたいなこと。
いやいや、まあ、あれね、面白かったよ、本当に。
程よくね、脱力してるのがいいんです、みたいな。
うん、
入んない方が面白いですね、みたいなこと。逆に店が。
ダンスがすごいよな、もう。客入んなくてもいいっすから、みたいな。
客入んないから面白いことやってくればいいんだよ、みたいなね。
うん、うん。
そういう話だったんだけども、でも、うん、まあ、確かにね、
うん、
タイミングやっぱ TK がね、しかも TK、うん、 気合い入ったいい振りラップをしてくれてね。
そうすごいかっこいいラップいっぱいしてくれてさ、
最後に、
うん、
あれがまたそのねパンクのアーティストがあいつでマイク投げたんではなくて、
もうほんと手が滑っちゃったって感じの落とし方でさ、
こぼしたっていうね。
でしかもねドンってなった後ちょっとごまかしてマイク拾ってたんだよ。あれがねもうなんとも言えない人間味あふれててね。
それが全部 YouTube に載ってますからね。
載ってますからね。あれ本当ね、コロコロコミックの4コマ漫画のオチみたいな感じでね、もうなんか、ストレートに面白かった、あれは本当。うん、
まあでもね、はい、とにかくね、うん、いいイベントでしたね。
うん、
最後までね。で、うん、まあ、グッドマン自体はだからもうね、16日で終わってしまいますから、
うんうん、
まあ、なんといってもね、まあ、いろいろ思い出もありますけど、でも、
うん、
まあ、ちゃんとね、楽しく終わるっていうのがね、いいかな。うん、
まあね、お客さんは入れることはできなかったけど、結構まあいる人の中では結構ちゃんと盛り上がって、うん、やれたってのは良かったよね、最後の最後で。
ハスピード剛速球なんてね、本当去年の片目と片目以来やってなかったから。
あ、そっかそっか。
だから、ね、
いや面白かった、コントも本当、ね、エルカブさん漫才もやって、カポエラっていうね、こういう動きをする謎のスポーなんだっけ、ダンスと、
うん、ダンスと
ストリートファイトの中間。
はい、
まあ、あれね、ほんと動画をね、YouTube 見てほしいや。
本当だね。今ね、うん、そのハスピー、今日ね、キングオブコントの予選に出ているはずなので、
うん、ああ、そっかそっか、どうなったんだろうな。やっぱで、ね、どんどん上がってってほしいけど。
うん。L歌舞伎はさ、
うん、
やっぱりね、あれはね、犬ですから。
うん。
やっぱ噛みつきますよね。
噛みついてたね。昨日はそのね、うん、ラサール石井さんを目の前にして、ラサール石井さんをね、バンバンこうネタにしてって切って切って切り刻んで、もう三枚おろしにして出してたもんね、本当に。あれはね、結構、ちょっとね、ちょっと俺一瞬ヒヤッとするような感じもあった。なんか、これ、ここまでラサール石井さんのこと言っていいのっていう。でもやっぱね、ラサールさんはもう大人だからね。ちゃんとこう笑って受け止めてくれてたもんね。
いやー、だからね、そうでもぐらい踏み込んでくるっていうのがやっぱねリアルだったね。
うんうんうん、
なん
かこう、うん、すごいこうガンガン攻めてる芸人だなっていう、その芸人魂を感じたよ。
うん、
うん、
ね、まあエル歌舞伎もね、だから、うん、実際にズームとかね、この間だからネイキッドロフトでも一緒にやったけども、まあ、ステージ上のね、うん、登っての漫才っていうのは久しぶりに見たからね。
うんうんうん、結構、ね、面白かったな。でさ、俺昨日さ、その秋葉原でからさ、
うん、
まあ、自分家まで、うん、まあ、地下鉄か、
うん、
地下鉄で帰ったんだけど、うん、まあ、家ま で地下鉄25分ぐらいだったのかな。
あ、そんなもんか。
うん、うん、結構早いんだよね。で、うん、昨日さ、その久々にこの夜の時間帯に電車に乗ってさ、うん、びっくりしたのが、
うん、
マスクしてない人ってどれぐらいいんのかなって思いながら電車乗って、
うん、
そしたらさ、
うん、
マスクしてない人ってほとんどいないのね。
おー、
なんか例えばね、俺自分家の近くとかで、
うん、
コンビニ行くときとかは結構やっぱマスクしてない人とか、やっぱ家の近所に行くときとか、
うん、
マスクしないで結構出歩く人って多分多いと思うんだよね、
うん、
近所だからってついつい。で、まあ、マスクしてない人結構いるなとか思ったんだけど、その地下鉄乗ってたら、うん、で、マスクしてない人いなくて、
うん、
で、ちょっと人数数えようかなと思って。
マスク、ノーマスクを。
ノーマスクの人数を。
ノーマスク何人みたいな。
そしたら、その途中ね、新宿っていうこの、もう日本で一番さ、
うん、
乗降指数が、人数が多いさ、うん、駅を通過するにもかかわらず、マスクしてない人ね、二人しかいなかったんだよ。
二人か。
お、結構なんか、まあ、電車に乗ってる時は結構ちゃんとマスクしてんだなと思って、まあ、一人は、なんていうか、OL さんとかで、なんか、マスクが、たまたまなかったのかな、みたいな雰囲気の人で、
うん、
で、もう一人は、もうちょっと、まあ、この人はマスクしてなくても仕方ないっていう、ちょっと怪しげなおじさんで、なんか、
だから怪しげなおじさんは。
いや、俺はちゃんとしてましたから、そのおじさんはもうなんかね、
してる方が怪しいんだけど、
電車に、まあ、電車はまあ、結構座れるぐらい空いてたんだけど、
うん、
その窓に立ってさ、
うん、
電車のガラスに映ってる自分にもう話しかけてるおじさんでさ、 あ、もうこういう人はもう、まあまあマスクしてなくても、まあ仕方ないかなっていうぐらいちょっと怪しげな人でさ、
うん、
あ、結構これだけ、その、やっぱ電車に乗るっていうのは、夜はもう結構みんな徹底してんだなと思って意外だったな、なんか。
銃を持ってるやつは何人いたかな。
銃は俺はリュックに昨日使ったからね、いっぱいマシンガンとか、マシンガンとか持ってたけどさ、マスクちゃんとしてさ。
いや、もう僕ね、一緒に帰ってね、うん、この人銃持ってますって言いたい。うずうず。その、おしょうくんがステージ上がりたいって思ってるのと同じぐらいの気持ちで、うん、泣いてー。嘘、この人、銃がリュックに。
いや、もう、まあ、銃って、エアガンね、おもちゃだけど、やっぱ、緊張する、やっぱ、ああいうものを持ってね、リュックの中に入れて、こう、電車とか乗ってるとさ、うん、なんかの間違いで、これ、電車が例えば人身事故にあって止まっちゃったりして、
うん、
長いことそこにいたら、この銃持ってたらしたら、なんか、変な感じになるだろうなとか、いろいろ思いながら乗ってさ、
うん、
で、まあ、駅着いて、
うん、
で、コンビニでさ、コンビニ寄ってさ、で、コンビニ、最近さ、昔からあるけどさ、コンビニで700円以上買うと、
うん、
くじができるってある
の。あ、あるね、あるね。
うん。
今やってんですね。
そうそう、やっててさ、それで、まあ、くじ引いたらさ、例えば、ポッキーが当たるみたいな感じでよくあるじゃん、そういうのって。で、それ、まあ、お弁当とか買ったから、くじが引けるってさ、で、くじはいどうぞって言われたんだけど、昔だったらさ、なんていうの、こう、うん、穴が開いた箱の中に手突っ込んでガラガラガラって一枚引いて店員さんに渡すみたいな感じだけど、やっぱ今コロナだからさ、引かせてくんなくてさ、
あ、う、あ、ん、そうなんだ。
なんか1から1,2,3,4,5って5段ぐらいあるこうなんかひな壇状の箱を持ってきて、
うん、
で店員さんがこうあのビニールシート越しに、
うん、
何番がいいですかみたいな感じで、
うん、
こう、指示するの、お客さんに。
あ、そういうやり方なのね。
うん。で、俺は、じゃあ3番で、みたいな感じで言うと、店員さんが3番の、その、棚から、でりゃーとかなんか適当にこう選んで、なんか、はいってこう見せるの。うん、なんかもう、ちょっとこう、ドローン、遠隔操作みたいな感じで、店員さんがこうで引いてくれて、で、パーって当たってさ、それで、ハッピーターンが当たったの、昨日。
お
ぉ。やったぜ、ハッピーターンなんか、そう。
麻薬がたっぷりかか
る。そうそう、あの、粉いっぱいついてるバージョンだね、しかも。
増量、20% 増量みたいな。
うん。で、すげえさ、もらったーと思ってさ、で、あれ本当です、食べてたんだけど、粉いっぱいついてるバージョン。だから、うん、もう、袋から出して口に入れる間に、
うん、
もう粉がボロボロ落ちるぐらいなの、粉の量なの。
わかるよ。
うん。うん、で、それ食べてたら、
うん、
今日ね、その、パッと見たら、
うん、
アリが、部屋の中にいっぱい来てて。
あ、もう見つかってた。
ああ、もう瞬時に来ててさ、これ、でも毎年ね、俺夏になると俺んちアパート1階だから、うん、アリがよく入ってくんの。
うん、
だからまあまあまあ、よくあることかなと思って、
うん、
で、まあまあ、なんかちょっとね、かわいそうだけど、もうガムテープで、うん、アリをもうビタッてつけて、もういっぱいいたから、
うん、
でガシャンってこう丸めて捨てたんだけど、うん、あ、これでもう成仏してくださいって思ってたんだけど、またね、
アリ人来るね、それやっちゃうと。
アリ人、
アリ人来るね。
オリジンみたいな感じで言うの。
アリ人、
アリ人って、あ、人、
頭がアリで体が人の、うん、
むちゃくちゃ怖えな、それなんだよ。
夜来るよ、アリ人。
サイズはどのサイズなんだよ、それは。
サイズは人の、
むちゃ怖えじゃねえかよ、お前。
裸だけどね、裸だけど。
え、
顔だけアリ。
アリの顔。
アリ人が来て、で、コンコンコンって言って、おい、おい、ガムテープやっただろ、お前。おい、
むちゃくちゃ怖え
な。で、ほら、ほらって言って背中に、すごい赤くなってる背中見せてきて、ほら、こんな、ガムテープとかいうのはこんなになっちゃったよって言って、俺も背中
見せて
きて、おーね、これね、話すの大変なんだから、ガムテープやめろよって言って、
むちゃくちゃ親父じゃねえか、喋り方しか。
いや、もうアリ人、アリ人、
アリ人、せめてアリのサイズで来てくれよ、お前。人のサイズは怖すぎんだろ、お前。
裸の人ですから、裸
の人。ここの境目どうなってんだよ、この首とのこの差は、お前。
首のとこはね、
うん、
ここはあのね、見たらもうおしまいだって感じです。
見るだろ、お前、アリ人のこのここの境目は。
、 あ、まだ全然ね、もうだから、やったでしょ、ガムテープ。え、ハッピーターンの粉、コウジさんどっちだよっていう、来るよ、これ。
すげえ日本語うまいな、しかも。アリ人、でかいのに日本語喋んのかよ。
アリ人って、うん。粉撒いてたよね、つって。
いや、粉撒いてたね。
こっちも、粉がなかったら、お前の部屋用、用なかったんだよ。粉撒いたよね、つって。
なんで喧嘩腰できてんだよ、アリ人。
いや、だって、背中痛いから、ガムテープ。
そっか、俺殺しかけてるやつか。それはもう喧嘩売られても。いや、アリ人とか来ねえから、お前。何なんだよ、それ怖え、ほんと怖え物質出してくんなよ、お前。でさ、もうアリ人、アリ人。
シャキシャキシャキってやる
から。顔はアリなんだろ？
かわいい、かわいい。結構でかいよ、だから、かわいい。
いや、アリ人だろ、そしたらさ、その、今日ね、昼間さ、まあ、普通に、ゴロンとしてたの。まあ、暑いからさ、俺、裸で、まあ、パンツは履いてんだけど、で、結構ね、俺冷え性だから、靴下は履いてトランクス。
うん、
まあなんかビーズスタイルだよね。稲葉スタイル。
稲
葉状態でちょっとゴロンとしてたらさ、パッと見たらさ、昨日結構やっつけたアリが、
うん、
パッと見たらもう足んとこ行ってさ、
うん、
うわうわもうまた入ってきてるって、しかも俺の体にアリ人入りつくばって、
うん、
もうむちゃくちゃ怖くて怖かったの、もう本当に。
いやそれは君気づいてないけど、
うん、
もうおっさんのアリ人も横でこうやって四つん這いになってね。
怖えわ、もうおっさんが俺の足元に食らいついてると思ったら。
ベタってこうやって、うわーってやって、なんだお前やつ、お前だって、ハッピーターンの粉撒いたよな。
まあじゃあ撒いたわけじゃねえんだけどさ。いやもうほんとさ、もうアリ人がもう俺の、もうほんと食い殺されるかと思ってさ、アリ人に。
いやだから、粉だってさ、食べてるときポロポロとさ、
うん、
に落としてるわけでしょ、粉を。
まあまあ別にアリをおびき寄せようと思ってやったわけじゃないけどさ、
そこの陰謀にさ、
うん、
ハッピーターンついてるじゃんって、アリ人も、
うん、いやいやいや、
俺お前が陰謀にハッピーターンの粉つけてなかったら俺来てないよって。
もう親父なのに何なんだよ、俺の陰謀に這いくばってるって、むちゃくちゃいろんな要素が何個も乗っかって怖えんだよ。
ペタってこうやって。
いやもうマジでね、ほんとあの恐怖、パッと見た時にさ、うん、もうほんとなんかこう、足首幽霊に掴まれたような感じなんだよ、やっぱ足首にアリがいるっていうのは。
アリ人ね。
アリ人って考えるともっと怖えよ、お前もう。
だって、君が寝てるときは、アリ人が、うん、足首こうやって持ってたと
思う。いや、やだ、やだ、やだ。もうなんか、ほんと、ジャパニーズホラー的な感じ、怖いわ、それ。
靴下履いてるんでしょ、だって。
靴下履いてるんだけどさ。
脱がそうとしてたと思うよ、アリ人が、こうやって。
いや、それでさ、その、アリ人を、うん、まあ、昨日さ、そのガムテープやっちゃったから、うん、で、ガムテープってさ、やっぱちょっとなんか、もほんと、ちょっと心が痛むっていうかさ、残忍性がちょっとある。うん、あるから、なんか昨日の段階でガムテープでアリをちょっと退治するのは嫌だなと思って、今日そのね、そっとティッシュでアリをこうね、ふんわり包んで、でこれをどうしようかなと思って、まあ、外に捨てようかなと思ってたんだけど、外に捨てたらまたこれ多分アリ入ってくると思って、
うん、
申し訳ないけどアリにはこれは本当にもう一撃で処分しなきゃいけないと思って、でもティッシュってふんわりしてるからギュッてやっても多分潰せないと思ったの、
うん、
だからこれはもうトイレの中にこのままポイッと流そうと思ってトイレにポンって入れたの。それでジャーって流して、あもうこれでも一撃だと思って、それもね、そのティッシュで何回か掴んで、それをね5回ぐらい、一つのティッシュに、まあ、5匹ぐらいはいると思ったら、多分25匹ぐらいアリをこうトイレに流してしまったんですよ、
うん、
でもうこれで完全にもうおさらばしたなと思って、でそこからまあ2時間ぐらいしておしっこしようと思って便座の蓋を開けたら、流したと思ったアリがいるの、便器の、ま、もうほんとこれ怖くて、多分あいつらね、水で流されたんだけど、俺の予想ね、またこう水道管をまだ元気に泳いで 戻ってきて3匹ぐらいトイレのこの口にアリ人間がいたの、
うん、
この恐怖もう俺もうトイレの中で失神しそうになってさ、もうほんと怖かったんだよ今日。
いやその後コンコンコンって言って、
うん、
濡れたアリ人来るよ、濡れたアリ
人ほんと今も入ってきそうで怖いわもう
コンコンって、あ流したよなお前って、俺のこと流したよなって言って、
いやいやもうほ入ってきたら俺も怖いわ
結構汚いよそれって言ってね、
うん、いやいやもうやめてくれよアリ人、
アリ人
来る、いやもうあのさ、
その後君トイレ行くじゃん、
うん、
そしたらトイレの中からアリ人出てくるから、うん、
いや本当に怖いんだからもうさ、もう俺もう完全に始末したと思ったそのアリがやっぱこう地底から這い上がってくる映像がに切り替わったってさ、そのトイレの中にいたアリを見たら、だからもうほんとね、みんなこれで、ね、アリはもうトイレに流さず、で最終的にね、なんか今日このねアリエースっていうこれね、これこんなちっちゃなスプレーだけどこれ1000円もする、
うん、
アリを退治するスプレーをもう部屋の隅っこにこう撒いたら、もうこれもうほんと強烈でアリの姿は見えなかったんだけど、これ撒いたら、
うん、
パッと1時間後見たらアリの死体がね、こんなにも部屋の中にいたのかっていうぐらい死体がね、いろんなとこに行ってさ、
わ
もうね多分100匹以上連中にいたんじゃないかって思うね、その昨日からの殺した分も含めると。
いやーやっちゃったね君、
いやーもう
本当
にこれね、このお盆の時にねもう大量虐殺してしまって申し訳ないんだけど、
さっきまでアリ人だったんだけど、
うん、
これ夜来るのはアリゾンビが来るね。
もうめちゃもう直球で怖えじゃねえかそれはお前アリ人間だったらいいよ、お前ゾンビはまずゾンビが怖えんだからひねって来いよそれは、
アリ人の人の部分がゾンビになってる
嫌だよお前、
体がゾンビで顔がアリのやつが、うん、おいっつっておいっつって、
いやいや今さそのセミゾンビって知ってる？
あセミゾンビ見た見た動画
で、ああ なんかねセミをこう脳まで操って
菌がね、キノコ
が、そうキノコの菌がね、で体の中なんか
中にいる状態のセミに乗り移るんだよね、
うん、乗り移ってね、で最後もう脳まで移ってメスの飛び方をこう真似させて、うん、オスをおびき寄せて、でその時にガブッってゾンビに刺しちゃうんだよね他のセミも、
リアルゾンビだよねだからね、
いやもうほんとほんとだからあれってさ、うん、人間になってもおかしくないような気もするんだけどね、それがその菌が人間に繁殖したらまさしくゾンビのねやり方だよね、
まあだから一応ね、
うん、
まあ僕も君とは長いじゃん、
長いもう20年以上です、
15年ぐらいは言わないで言ったんだけど、
うん、
君キノコじゃんだって、
は？どういうこと？どういうこと？どういうこと？俺キノコ？
キノコだよね君。僕キノコだと思って付き合った。
キノコだポン。なんだよキノコってお前。
キノコと思って付き合ったって。
お前すごい優しいな。キノコと一緒にラジオとかやってんの？
キノコと一緒に。いや、まあこいつキノコだなって思ってたけど。
うん。
一応なんかさ頑張って人のふりしてるじゃん。
何俺じゃあこれから DJ のイベントとかあるときさ、うん、DJ オショーかっこガキレンジャーじゃなくて DJ オショーかっこキノコなの俺は、
まあ周りはそう思ってるよね
どこにあんだ俺のキノコ要素
キノコはだって君が DJ した後は必ず金、うん、キノコの金がこう、
うん、
のターンテーブルの上にこう、
お前今金って言うとヤバい方の金になっちゃうだろお前
だって君のその髪の毛に見えるやつって傘じゃん。
こういう感じで？
そう。
やめてくれよ。
いや、だから一応、やっぱ君も頑張って、
うん、
人間っぽくさ、
うん、
やろうっていうのは15年ぐらいはさ、
うん、
頑張ってるけど、たまにキノコじゃん。
お前、俺キノコだったら相当お前、DJ、キノコとしては相当うまいぞ、俺。
いや、だから結構、
うん、
キノコとして応援してるから
どういうことだよ、
キノコでここまでやってるやつはなかなかいねえよっていう、
だよ
キノコとして見てみって俺結構周りに言ってる、
なんかお前
キノコがどうこう言ってるけど、
うん、
だってってキノコだと思って見てみろっていいからみたいな、
なんかキノコってさなんか い、なんか、ディスってんのか、なんだか中途半端なんだよ、キノコっていう存在が。あんまり、正直、あんまり嫌ではない、キノコは。
あんまり嫌ではない。
これが、これがね、なんか、芋、芋とかだったらちょっとね、俺芋じゃねえよって言えるけど、なんか、キノコだったらちょっと、あの、マジックマッシュルームとかちょっとおしゃれな柄だったりもするからさ。
いや、だから、それはだって君はキノコだから。
うん、
そのキノコに対して嫌な気持ちがないの。
あ、同類だってこと？同類を。
大きさでキノコなんだから。
え、だ、あんまキノコってなんかこう、なんか悪口の対象としてどうなんだ？あんまり、あんまりピンとこないんだよな、なん
か。悪口じゃなくて事実だって。
いや、だから俺のキノコ要素一個もねえから、俺食ったらなんか笑いだけみたいな感じでさ、なんか笑いが止まんなくなるやつとかいるのじゃ、俺の。
いや、だから、和尚は食べちゃダメって、ちゃんと俺言ってるよ、周りに。
俺は食うなよ、まず、俺のことは。俺、人間なんだから。
しゃぶしゃぶの時に、
うん、
つい舞茸足りねえなと思って、あ、
うん、
みんなね、一瞬和尚のこと見るんだけど、その時俺、やめとけ。
あれは舞茸じゃない。いや、でも、キノコ。
違う、キノコだって。
その、俺だって、その、松茸の可能性だってあるわけでしょ？
松茸ではないんだよ。
松茸ではないの？まあ、キノコだっていっぱいあるからね、その。
匂いが違う。
いや、いい香りすると思うよ、俺、多分いろんなとこから、ポンって。
まあまあまあ、なんつうんだろう、まあ、和尚くんの香りは、
うん、
なんつうんだろうね、だから、ベニテングだけの毒がないやつ、う
ん、ベニテングだけは毒が持ち味だからな、あいつは。あいつから毒取ったら、なんか、あんま美味しくないっていうキノコになっちゃうから。
あのベニテングだけの弱いやつ、毒がなくて。
ダースレーダーはな、食べ物で例えたら腐ったカボチャかな。
腐ってんの？腐ってんの？食べ物と例えてないでしょ。
腐ったカボチャ。あ、ダースレーダーって今髪の毛紫か。
そうだよ。
あれやっぱ髪の色結構変える人ってさ、うん、あれらしいよ、浮気を失敗する可能性があるらしいよ。
浮気を失敗する、
うん、浮気をよくしがちなやつらしいよ、うんうん、大丈夫。
いや別にだからキノコにそういうこと言われてもさ。
またお前あれだ、ルナシーじゃなくて、あれ
ルナシー、
ルナシーじゃなくてなんだっけ、その髪の色っていうと、あれ紫だな。出てこなかった。まあとにかくね、このスプレーね効くんだよ。
キノコだから頑張ってるよ、キノコとして。
キノコとしては
なんかルナシー出せるキノコはなかなかいないから。ルナシーでいくのはもうそれだけで十分だ
と思う。お前はさっきのさ、レップの方でやってるラジオもさ、
うん、
なんか俺が頑張って話すと、おー、おしおくんなんかよく喋れたね、みたいな。お前、俺の子供扱いしやがってよ、お前。
だってさ、おかしくない？なんか、なんか解説者キャラみたいになっててさ、なんかさ、いや、メンバーの方ですよね、みたいな。
うん。
なんか、あの時、明らかに突出して、異彩を放っていて、とか言って、うん、堂々たるもので、みたいな。さなんか、この、解説者を呼んだの誰だみたいなね、この。
なんか、レップのツイッター見てたら、なんか、俺の発言に対して、ハッシュタグ、親目線っていうのが、なんかあったんだけど。どういうハッシュタグだよと思って。
親目線、いい
よ。親目線。
親目線で。親目線で見てるみたいなね。
まあ、ちょっとね、
本当はかったよ。だから、こう、2連チャンでね、
うん。
お嬢くんに出てもらって、
うん、
そのままね、ポチョとヨシと。でもね、実際ね、
うん。
この、ポチョとヨシと喋るのも久しぶり、うん、あ、まあ、ヨシくんはYouTube 出たから。
YouTube ね、一緒にやってたもんね。
やったけど、この、なんか、ガキレンジャーとしてみんなとワイワイ喋るっての結構久しぶりだったから、
うんうんうん。楽しかったね。なんか、最初さ、やっぱり、その、レップ、まあ、ラジオ、音声のみだからさ、うん、男4人がラジオで喋るっていうのは一番ラジオに向いてない構成だからさ。
ラジオ好きの和尚くんから
さ。うんうん。やっぱね、俺はもう男4人出てきたらさ、よっぽど毎週聞いてるラジオじゃない限り、やっぱこうラジオの本質としてやっぱ楽しめなくて、誰が今喋ってんだか、やっぱよっぽどうまいこう、司会が切ってかないと、あ、じゃあ今喋る人の名前をこう最初に言って、うん、なんとかさんどう思いますかとかやっていかないとなかなか難しいけど、これ聞いてる人どうだったのかな、うまく聞けたのかな。
まあだからもう少し大将くんが女の子らしさを出さないとさ。
うん。いやいや、だから俺は完全に、舐めて扱いを受けてるから、ね、今回のラジオで。だから俺の喋ってるのは多分みんな伝わったと思う。俺が喋った。
そういうことです。
うん、そういうこと、うるせえよ。よしくんはさ、でもなんか、久々にこう、なんていうの、こう、ラジオってか、まあ、いつも電話とかで喋ってるけど、こういうラジオで音声をこう普通に喋りながら聞いてて、あ、よしくん2枚目の声してたんだなってなんか思って、
ね、
うんうん、
特にさ、途中で音声切り替えたじゃん、よしくん。
そうね、ヘッドホンでなんか音声よく
して、ね、外の音がさ出てたからさ、
うんうん、
ヘッドホンスタイルに変えたらクッと声が前に出たよね、
うんうん、
なんかラッパー声になったよね、こうキュッと
ね、え、なんか、あ、実は声結構かっこいい声出してたんだなってのを思ったな。ちょっと作ったかもね。
うん。あ、だから低音をちょっと強めに。
強めにちょっと出してたかも。うん。ちょっと羨ましかったな。
よく、羨ましがんだよ。
うん。俺の声高いってよく言われるからさ。
うん。だから君はキノコにしては頑張ってること
だ。キノコにしてはすっげえ俺器用にラジオやってたぞ、お前。そしたら。キノコで、キノコ初じゃねえか、お前ラジオやってんの。
キノコ開発。結構だから、周りのキノコもみんな、おーって言ってたと思う
よ。塩沢時さんとかね、多分キノコ、あと黒柳徹子さんとか。
まあ、キノコ界の先輩、
ジャンルで言ったらキノコだよね。
キノコ界の先輩ですよね、うん、あとね、ゲスの極み乙女目のね、ボーカルの、うん、
絵の、ちょっとキノコ、あれはちょっとね、イケスカキノコだね。
イケスカキノコ。イケスカキノコさんです、
ね、イケスカキ。いやでもさ、あのさ、キノコの笑いだけってさ、昔からあるじゃん、うん、その笑いが止まらなくなる、
うん、
あれってだからマジックマッシュルームのこと、
まあ、そういうことなのかな、
あ、まあ、いわゆるだから
ドラッグ成分、ドラッギー成分があるんだろうね、
うん、なんかその昔話でさ、アンデルセンとかさ、よくなんか笑いだけってよく出てきたちっちゃい頃イメージがあるんだけどさ、うん、今をもっとあれってその合法ドラッグとか昔なってたような、ああいうマジックマッシュルームのことなのかなとか、
マジックマッシュルームなんてさ、うん、変な話さ、センター街とかで普通に売ってたもんね。
昔はね、なんか怪しげな露店でね、うん、売ってた気がするよ。
階段降りてく店とかであったよね。
うんうんうん。
マジックマッシュルームのやつね。まあまあ、和尚くんはキノコだから、うん、その辺は詳しいと思うんだけど。
いや、知らん、俺キノコじゃねえっつうんだから、キノコであったとしても、うん、まあ、なめこぐらいにはしておきたいな。
あー、いいね、お嬢くん、うん、ついにやっぱり自分がナメコだってことを、
うん、
ね、
認めて、ナメタケぐらいにはなりたいな、
うん、まあ結構だからいつもね、うん、ナメコ汁飲むときはね、
うん、
あー、またお嬢がいっぱい入ってんなーって思いながら飲んでる。
相当俺いっぱいいるぞ、まあ、あの一瓶の中にナメコ、多分あれもう2000匹ぐらい俺いるわけでしょ、あの一瓶の中に。いや、やっぱマツタケになりて、だダースレーダーはだからあれで腐ったカボチャだから、今年のハロウィンとかになったら俺思い出すよ、あーダースレーダーいっぱいいるなと思って、
思い出した思い出した、
うん、
どこにしたら頑張ってる。
いや、今年のハロウィンとかどうなるんだろうな、
今年のハロウィン誰も今想像だにしてないと思うけど、
もう多分さ、まあこんなさ、コロナ自粛とかさ、いろいろあるけど、で、なんとなくさ、イメージ的には多分10月なんてあんまり変わんないと思うじゃん、
うん、
とはいえ
だってあと2ヶ月だよ、うん、
でもなこの前なんかさ、渋谷でさ、あえてマスクをしないで山手線に乗ろうみたいな謎の集団とかいたじゃん、
ですがっけ、
うん、あんな感じでさ、やっぱりもう我が道を行くっていうやばめの輩が出てさ、
うん、
ハロウィンのお祭りを例年通りやるっていう、ちょっとそういう奴ら出てくるんじゃないの？そのセンター街とか
で。さ、あの感じでみんながやってるから成り立つんだよね。
まあまあね。
ね、ちょっと何人かでさ、
うん、
そうしていったところでさ、
うんうんうん。
なんか成立しないじゃん。
うんうんうん。
結構難しい感じは、あとマスクとかじゃあね、うん、フェイスシールド的な仮装、
うんうん、
ね、顔がさ、うん、で隠されてたりとか、
まあ、ね、もともとなんかマスク的な要素はあるからさ、仮装は。だからなんかこのズームとかさ、もともとさ、仮装をやりたいけど、あれで渋谷の街に繰り出すのは恥ずかしいって人って多分いっぱいいると思うんだよね。
うんうん、
だからあれをなんか、ズームを使ったハロウィンフェスとかだったら、なんか家の中でもっとエスカレートしたファッションをやってみんなに見せるとかは、加速していきそうな気もするけどね。
まあそっちとかね、あとは地味ハロウィンみたいなのなんか去年やってたでしょ。
毎年ね、あれ結構面白いけどね。
まあ、そういえばね、そのフェイスシールド、おしょうくんをね、つけてた。うん、
はいはいはい、
ね、うちの子供たちにね、
うん、
そのお食事の写真見せたらね、
うん、
えっつって、
うん、
これでこの人電車乗ってたのって
じゃびっくりしてたいやいや、それはだって、
まあ、銃持って
銃持って銃は隠してリュックの中に入れてたから、フェイスシールドはね、まあ結構、まあ多くはないけどいりますよ結構。やっぱ毒ガスマスクとかしてる人も俺見たことある。毒
ガスマスクとかナウシカのマスクみたいなしてる人とかいたよね。
うんうんうん。
まあね、でも、まあ、マスクもだからそのオリジナリティ出すとかうんのはいいんだけど、最近暑いじゃん。
暑いね。本当暑いよ最近。
まあ僕もね、だから水曜日ぐらいにさ病院行ってさ、やっぱ体調良くないっていうか、うん、でとりあえず体重が増えすぎちゃってて、
うん、
痩せろって話になったんだけど、
おうおうおう、
まあでも今とりあえず散歩ぐらいはやりましょうって、うんうん、でも夕方以降朝早くか、うん、
はいはいはい、
で今日もちょっとね、じゃあ散歩するかって1時間ぐらい歩くかと思ったらさ、
うん、
マスクして歩くとさ、
うん、
暑いしさ。
いや、やっぱね、ここ1週間ぐらい、ほんと急激に暑くなったからね、それ感じるようになって、俺も。
やばいっしょってなって。
うんうん、
なんかもう、苦しいじゃん、なんかその方が。
いや、だからあれ、自分のね、ほんとこう、人がいない瞬間とかを見つけて、マスク取って小休止しないと、いや、これからほんとまだ来週とかも激熱になってくるから。
まあ、だから人がさ、うん、周りにいないときはしてなくていいと思うんでね。
うんうんうんうん。
でなんかね、道に人が出てきたりとか、まあ、店入るとかね、
うん、
そういった時は着用した方がいいと思うけど、ずっとつけてると結構きついっしょ。
いやあれはね、本当にちゃんと自分で管理しないと、マジでね、せっかくねコロナの予防してるんだけど、それが原因で倒れる可能性あると思うよ。
重症とかにもなるかもしれないしね、
うん、
結構これな、夏マスクは厳しいなみたいなのね、う
ん、あとさ、そのマスクはさ、最近ファミレスジョナスさんじゃなくて、ジョナサン、
サイゼリア、
サイゼリアか、マスクをね、こう
食べれるマスク、
つけながら食べれるとかいろいろあったけどさ、うん、まあちょっと現実問題、あれ使うの難しそうだなとかいろいろ思ったんだけど、
絶対おいしくなく感じ
る。でね、
絶対なく感じると
思う。多分俺もそんな今この時期全然外で外食ってあんまりしてないんだけど、うん、でもやっぱ
お城はだってここ数年ご飯自体は食べてないでしょ。
食べてるわお前、何、俺どうやって生きてんの、お前天敵かなんかで生きてんのかお前。
いやいや、なんか金
俺だからキノコじゃねえんだよお前、腐ったカボチャが偉そうに言ってんだよお前。だからそのね、ご飯食べに行った時ってやっぱみんなマスクをやっぱ外すじゃん、
うん、
でこのマスクだよ、このマスクをどこに置いとくかって問題ってあると思うんだよね。
なるほどね、
うん、でそれをさ、まあみんな多分胸ポケットとかさ、うん、まあ自分のどっか入れたりすると思うんだけど、うん、やっぱ中にはさ、そのマスクをなぜかね、テーブルの上に置いてる人っても結構俺見たことあって、まあそれ衛生的にまずどうなのかっていう問題も含め、あとやっぱ見た目的に俺ちょっとね、食べ物を食べる場所の多分隣のテーブルとかになんかね、マスクがこう折りたたんで置いてあるってちょっとね、あんまり見栄えがいいとはやっぱ思えないんだよね。うん。で俺ね、それがそういうことを思ってたんだけど、この前ねネットで、
うん、
あるね、あれ北海道だったかな、どっかのそのサンドイッチ屋さんかなんかがマスクをね食べるとき用にそのマスクを収納する、
うん、
ちっちゃなね、なんかこう紙袋を提供してるって言って、
ああ、なるほど、そういうマスク外すときにピュッと入れるやつね。
そう、それをこうちゃんとね、きれいに見えないようにしてテーブルの上に置いとけるってね、うん、あ、すごいこの心遣いって、
うん、
本当になんかこう分かってるなっていうか、ちっちゃなことだけど、うん、あ、すごくこう飲食店としてすごいなんかいいサービスだなと思って。
保証の場合はマスク手に上げたの、うん、幽霊の三角形みたいにしてるね、
そのね、まあ、昔の幽霊じゃねえかお前、その古いタイプの幽霊じゃねえかよ、その
あ、ご飯だってここに上げて
今あの幽霊が出てきてみよお前、多分怖くねえぞお前、コントみたいだって思うと思うよ、ここに三角筋の幽霊出てきたら、
いやいや、
あの昔のタイプの幽霊だってなって、あんな怖くないから。
和尚くんはだからそれで、あ、幽霊の方なんですねって、あのマスクここにつけてたの。あまり疑われないっていう、ね。
いや、こんなところにあげねえから、俺。
いや、俺も。なるほど、和尚くんのビジュアルだったらそれいけるな、みたいなね。
何、どういうことだよ、お前。俺のビジュアルって。幽霊っぽい？柳幽霊さんっぽい？
柳幽霊さんみたいなね。柳幽霊さん今漢字で書いてさ。
うん。
で、俳優さんですからね、今ね。
あ、表記が変わったんだ。
表記はね、漢字なんです。
幽霊って、あの、
どういう感じだったっけな。いや、あの幽霊じゃないんでね。
あ、まあ、違う。かっこいい方の幽霊。
かっこいい感じの幽霊。
うん、あ、そうなんだ。そっか、そっか。俳優さんなんだね。
今ね、結構だから、それでいろいろ出てるみたいですよ。
ね、
うん。
なるほど。
はい。まあ、ということでですね、ダスレーダー&ビジオショーのハー、この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしてます。
ティアックさん、ありがとうございます。
あーね。
はいはいはいはい。
お世話になっておりますよ。
うん。
ね、まあ、あのね、もうティアックさんが、
うん、
ズームに代わるリモートのリモート会議アプリを作ってくれればね、
うん、
全部それ使えますから。
いやー、なんかね、開発してそうな気もするけどね、各ね、楽器メーカーとか、
うん、いろいろありうるよね。さて、ということで、ね、はいはい、今週の泥団子のコーナーに行ってみたいと思います、
うん、泥団子、お便りのことですね、この番組の中で言う、
はい、泥団子コーナー、先週ね、募集したこんな泥団子を砂場に投げてみようっていうのね、
はいはいはい、
好きな数字、
好きな数字、もうね、
来ちゃいましたこれ。
多分ね、いろんなラジオ、民放とかいろいろいっぱいありますが、うん、これほどね、安易なね、うん、メールテーマっていうのはないと思うんですよ。だから今回はもう、うん、多分100通超えでメールとか来てるんじゃないですか。どうですか。
あ、そうね、うん、メールが来たら2通です。
2、おめえ2、おい2、嘘だろ。好きな数字書くだけでいいんだぜ。メール2通、嘘だ。
もう少し知ってますよ、だから。
あ、本当、
うん。あ、高澤くんも合流してましたね。気づいてなかった。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様です、高澤さん。
好きな数字は1です。なぜか僕の名前に一平で1
が。あげだからね。
高澤さんはね、このね、音声高澤さん、今、画像は出てないけどね、高澤一平って名前ってかっこいいよね。うん、
あれですよ、あの、うん、俺の空の安田一平から名付けられた。
あー、そっちか。ラーメン一平じゃないんだ。
ラーメン。
ラーメン一平。うん、
一平ちゃんかと思ってた。あ、そっちね。はいはい、
あれですよ、あの、親父に一番になれっていう名前で、
うん、
一回で一をつけられた。
あ、で、好きな数字が一なんだ。
一応、まあ、それで一平って名前つけられて二ですとかっていうのも変な話だ。
でもなんかね、逆にもう一が嫌いでしょうがないみたいな。
まあ、それはありそうだよね、なんか。でもやっぱ一平ちゃんだったら、一平くんだったら、小学校の時とかはなんて呼ばれてた？
いっちゃんね。
いっちゃん。
ああ、娘さんと同じ。
ダースレーダーの娘と一緒だ。うん。いっちゃんか。
一平、まあでも一平ってそうだね、なんか、まあストレートにストーンってくる感じだよね。
うん。渥美清さんのモノマネをするタレントさんで、原一平さんっていう人がいるけどね。
はい、腹いっぱいの、あれだよね。
もう、うん、原一平。だから、まあ、よし行くぞ的なそういう名前だよね。
うん。林家一平さんとか。
あ、そっか、林家一平も一平か。
そうです
ね。そうね、そう考えたら結構いるね。
で、何、何、なんか。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
はい、ということで、ちょっとね、メール、こちらね、じゃ1位が出ましたからね。うん、
はいはい。
ね、じゃ聞いてください。ヤスさん。
はい、ヤスさん、ありがとうございます。
ダースさん、オショウさん、高澤さん、いつも生配信ありがとうございます。
イェーイ、ね。
はい、今週の泥団子を投稿します。
うん。
正直にお話ししますと、好きな数字は特にありません。
ないんかい。
あえてあげるとすれば、
うん、
2です。
おう、2。はい。
カーブしたフォルムが単純に美しく見えますし、
英語の
例えで恐縮ですが、エイリアン2やターミネーター2などの言葉の響きがワクワクします。また、スティーブ・マックイーン主演のカーレース映画、はいはい、栄光のルマンデの2位フィニッシュなど、なかなかかっこいいなと思いました。
はいはいはい。
稚拙な文章ですが、好きな理由として成立しておりますでしょうか。
まあ、
そうじゃないと思います。
いい、いい、いい。
泥団子会から通報しないでください。
いや、泥団子会とかねえし、追放なんかしませんから。いや、これね、でも、わかるわかる。 やっぱさ、エイリアン2とか、まあ、あの、ターミネーター2とか、まあ、2作目って結構面白いことが多いもんね。
うん、
それでなんかその、あの、2っていうのを見るとワクワクするっていうのは、なんかイメージ的にわかるわ、それは。
2があったんだ、みたいなね。
うんうんうん。2
もあんだ、よかった、みたいな。2あるってことはまた面白いのかな、みたいな。
まあまあまあ、まあ、3作目って割とがっかりな傾向が多いから、まあそう考えたら2の方がやっぱワクワク感はあるね。
エイリアン2はさ、
うん。
2ってこう書くじゃん。
うん。
それがさ、くるって逆になるとさ、S になるじゃん。
あ、はいはいはい。
で、エイリアンズで複数形なんだよね。
ああ。おしゃれなことやってる。
エイリアン2はさ、
うん。
いっぱい出てくるじゃん。
うん、いっぱい出てくる。
アリジンどころじゃない。
あれ怖いよ、あれは。こんなに焼け払ってたのに、こんなに卵あったのか、みたいな、あの恐怖感はやばいよ。
だからエイリアンズなんでね。
エイリアンズか。
次はエイリアンズって。
あんまエイリアンズっていう人はいないけどね。
だからエイリアン2なんだけど、
うん。
フォントがこう、ふーって入れ替わって、ズーに
エイリアン。その物語を表してるってことか。いっぱい出てくるから。
そうそうそうそう。
うん。
っていう、あれだけど、まあでも2はいいですよね。
うんうん。うん、
はい。じゃあ、中森さん。
はい。
はい。33です。
トンソン。
うん。その昔、接待を伴う飲食店で、
うん、
入れ上げた、ナンバー33、さなえちゃん。番号が気になって、自分の車の希望ナンバープレートにまでして、つけて走っていました。
うん、やばい。
デートには成功しましたが、深い関係にはなれませんでした。うん、貯金の目標額も達成して退店して実家に帰っていったので、今はどこで彼幸せに暮らしていることでしょうということでね。
なにその、ちょっと待って、接待を伴う飲食店っていうのは、うん、キャバクラとかのことですか？
キャバクラにいたナンバー33、さなえちゃん。うん、
その何女の子には何番号が振ってあるの？
番号が振ってあるってことだね。
33番、さなえさん、ご指名です、みたいな感じの。
そうそうそう。
うん。で、そのさなえさんが、好きすぎて、うん、その33を車のナンバープレートに
をしてしまったという中野さん。
怖っ怖いわ、もうなんか、それストーカー的な感じ、ちょっと大丈夫それ。
まあこれを除霊するためには今から投げ銭33万円をね。
うん、もうでかすぎるわ、33万とかお前。33円じゃないの、その系で言ったら。
33ってなんかね、耳って読むじゃない。
耳、うん。
耳っぽいじゃん、3って。
まあ3はね、よくアニメと漫画で書くとき3って書くもんね。
3って書くでしょ。だから耳っていう感じがして、僕結構好きですね、33でね。
まあなんか可愛らしいよね、3っていうのは、なんとなく。
ね、
うん。なんかちょっとね、これはかなり深い理由がありましたね、その女の子のね。うん、
はい。
まあ手番を、うん、あ、どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ、何？
手番号的な感じなわけじゃん、そのさ。
そうだね。う
ん、で、俺はね、その好きな数字は、やっぱちっちゃい頃は、巨人軍の中畑って覚えてる？
中畑。
絶好調。
絶好調。うん、絶好調男。中畑。
うんうん。うん、そう、中畑が、背番号24番だったの。
うん、うん。
で、中畑ってね、郡山出身なの、僕の福島の地元の。うん、だから、すごいなんかね、中畑選手をね、やっぱちっちゃい頃から応援してて、うん、やっぱ地元愛っていう感じもあって。うん、だからね、やっぱ、その当時の本当背番号24番っていうのはなんかこうずっとね、あの地元にいた頃は好きだったね、なんか、
うん、思い出があったってことだね。
そうそうそう、うん、
僕ね18とかが11はね、あの4月11日生まれだから11は好きなんだけど、
う
ん、
11はもうあのサッカーで言ったらエースナンバー、
そうそうそう、ストライカーのね、
うん、
ナンバー10番11番っていうのを91っていうのは攻めたので、まあ11番はフォワードがつけてることだと思うんだけど、18っていうのもサッカーの背番号で、
うん、
つけてるやつが多くてね。
18は野球でも昔はエースナンバー、今はどうなんだろうな。なんか野球でも18番のこうピッチャーがね、すごい勝率高いピッチャーがつけてるイメージあったけど、まあなんか昔はさ、その番号で言ったらやっぱ外国人助っ人は49番を当てがられてたもんね。あの不吉な番号、
かっこいいの
だから
、あのアメフトチームのさ 49ers っていうね、あれとかであのチーム名としてかっけえなとか思ったもんね。
まあ49、あれも
49?49 49軍団で 49ers って言うんだよ。
49はだからシグ、
シグ、うん、
うん、あれをね、なんか不吉な番号を分かんねえからって外国助っ人選手に当てがえてたっていうのもなんかひどい話だけどね。う
ん、まあ、そういうことだとしたらね、う
ん、はいはいはい、
ね、
うん、
今ね中野さんがね、
うん、
250円あの33万円ではなく250円。
いいね、数字とは関係なく来ましたね、う
ん、ちなみにね、あれこれチャットでね、うん、ね、投げ銭してもらうアイラさんがですね、
うん、
あの500円投げ銭していただきましてね、
イエーイ、ありがとうございます。アイラさん、
好きな数字は14です。
14、
ほう、好きだったサッカー選手ヨハン・クライフ、ジョルディ・クライフの、うん、背番号なので、やっぱね、
あ、
僕18が好きなのはクリンスマンってやつが好きだったからですけどね。
クリンスマン。やっぱそういう、うん、ね、自分の憧れてる選手の背番号っていうか番号は。
14もね、そうね、かっこいい、痺れるみたいなね、感じの、うん。なんかちょっとこう見栄えがいいよね、一応。
おうおうおう、なるほどね。まあ、数字のバランスとかもいいっていうのはあるのかな、なんか。
じゃあ、サッピーさん。
はい、
サッピーさん。今週の道団号、好きな数字は5です。
5。
おうおう、誕生日は5月。そして隣のトトロのさつきちゃんとめいちゃんのおかげで5月生まれは特別って子供心に刻み込まれました。今ちょうどねテレビのトトロやってますからね、う
ん、あ、やってるんだ、
今ちょうどやってる、うん、でほぼ同い年で長女気質のさつきちゃんがもろに自分とかぶって切なかったなみたいなね、
さ
つきちゃんは5月って書いてね、
そっか、5月っていうとやっぱさつきみどりさん、俺は
いいですよ、
こうね、いい熟女キャラとしてね、うん、うん、なんかこうセクシーな感じがあるけど
ね、さつきみどりさんね、
うん、
でもね 5はね、いい、いいと思いますよ。はい、太郎さん、
太郎さん、はい、
今週の泥団子、好きな数字は3と5です。また5来た。
おお、
3の理由はヒップホップグループだとマイガディック、ビーシーボーイズ、テラソウル、スチャララパーなどバランスがいい感じがするからです。
ああ、 3MC っていうかね、3人、
うん、5は戦隊もののイメージ、ヒップホップのジュラシック5は実は6人なんですよね、うん、みたいなことでね、
はいはい、実はね、
カットケミストが入ると6人になっちゃうね、ヌマークとカットケミストがね、
うんうんうん、
2DJ いますからね、
そうね、
そう、でもね、3はね 3THEMAGICNUMBER なんてね、テラソウルの曲でも、
ああ、 3THEMAGICNUMBER、
3THEMAGICNUMBER っていうね、うん、曲とかもね、
うん、
ですけども、なかなかね、3も5も確かにそのグループもの、
うん、
フューリアス5なんていうのも今のね、
ああ、もう、ね、ヒップホップ創世紀の大スター、うん、うん、なんかポチョムキンが何の曲だったっけな、ガキレンジャーで、うん、123456789101112って結構に、うん、20ぐらいまで数えてたかな、うん、なんかそういうリリックがあって結構斬新な、ね、うん、歌詞だったけど、うん、なんかあれ、アリ人間来てる今後ろの方に、
うん、
パパ、
うん、メイ4歳だった、
メイちゃん、メイちゃん4歳、
メイちゃん4歳だった、うん、見といて、トトロ、
トトロやってんのか今、
うん、トトロで、メイちゃん5歳かと思ったら4歳だったっていう報告が、
いいね、そのほんと些細なこと、やっぱこれ報告しに来たんだ、
わざわざ報告
しに来た、かわいいね、やっぱこれね、子供にとっては一大事だからね、
もう1個差だけで全然違いますからね、
いや、やっぱそうだよね、そうだ、俺らで言うと10個ぐらい年を間違えてたぐらいの感じだよね、本当に、
いや、今の下の子ね、今日夕方遊んでたら、
うん、
おままごとしようって言って、
はいはい、
犬の人形ね、
うん、
作ってきて、で、これ犬のコロって言って、
うん、
出てきて、で、まあ、コロになって喋ってるんだけど、あ、そうなんだ、うん、コロちゃん、コロちゃんは今どうしてんのって言ったら、人間に飼われてるって言って、
お、
あ、そうなんだ、でもね、人間に飼われてるけど、
うん、
人間の名前ってよくわかんないけど、顔はなんとなくわかるんだ、と思ってて。
う
わ、だから飼い主の名前は分かんないけど、顔で飼い主がどれだか分かるっていうのが犬視線で言ってて、
なんか 深いな、ちょっと
確かに、
うん、
多分飼い犬とか飼い猫名前は分かってないもんね、うん、
そうね、
でもこいつだってのは匂いとか顔で分かるわけでしょ、
うんうんうん、
だから、まあ、犬から見たら名前とかどうでもいいんだろうなみたいなのを言われてはって気づいたのね、
うん
うん、あ、そうだねみたいな、
犬目線でとか動物目線でその飼い主さんのことを見る、
う
ん、
ちょっと名前はどうでもいいだろうな確かにっていう、
なんかすごいね感覚が やばいね、なんか
面白いと思った。
もうちょっと大人になるとそういう考え方ってなくなってくるもんな、なんか、
なんかね、あ、やってみればなと思ったね。
将来なんかすごい絵本作家とかになりそうだな、そういう。
将来絵本作家。
うんうん、なんか
元暴走族でさ、
うん、
もう絵本作家のさ、のぶみさんっていう人がいるんだけどさ、
うん、
なんかあの北池袋連合かなんかよくわかんないんだけど、
うん、
多分実在しない暴走族のメンバーだったと語ってる絵本作家の人が。
どういう、でもその何、ちょっと昔グレてたっていう、
そういう
サクセスストーリーを乗っけた作家さん、
構成して今は、
うん、
あの子供たちのために絵本を書いてますっていうキャラなんだけど、
うん、
その元グレてた時に所属していたチーム名っていうのは、うん、そんなのいるのかみたいな、
うん、
で、まあ、結構さ、そうやってその暴走族とかってさ、やっぱり詳しくさ、うん、ライターさんとかで取材してる人とかいるわけじゃない、インタビューとかしてさ、
そうだね、うん、
だからそういう人がさ、
うん、
もう質問とか送ってたけど、
うん、
なんか私結構暴走族の取材してますけど、聞いたことないんですけど、
あ、もうちょっと疑いかかって、
でも私がね知らないだけかもしれないんで、ぜひ教えてくださいみたいな、なんかそういう問いかけをしてるんだけど、
はいはい
はい、あのスルーしてるっていうね、のぶみさんってね、
おー、なんかもしかしてもね、そんなその団体としてさ、暴力団はさ、あれ警察に届け出すんだよね、
もうだって把握されてますから、
ね、だから暴走族かそういうこと別にないから、
うん、
なんていうの、その3人で暴走族って言い張ってる軍団も多分いるわけだよ。
そう
自称ね、自称で成り立つから。
でも、のぶみさんは1000人ぐらいいたらしいじゃ
ない。あ、じゃあ、それは、それはやばいんじゃない？
だすごい人数で走ってたっていうことになってるから、
うん。
いろいろね、今ね、あの疑惑の目を向けられているっていうのはちょっと思い出したね。
ああ、なかなかそれは大変。うん、大変だね、そういう人は。
はい。疑
われちゃって。
うん。アニャージローさん。
アニャージローさん、ありがとうございます。
今週のドル番号投稿しますにゃー。
うん。
好きな数字は029です。
お、に、
お肉。
お肉だね。
理由は息子たちの名前にちなんでいたり、お肉、うん、お服、逆さまに読めば、くんにおう、などと、
いい感じです。おいおい急にハンドル曲げてきたな。すごい、ほんわかしてよかったよ、今、途中までは。急にくんにとか言わないで、びっくりしちゃうから。
まあ、そんな不純な数字だからか、ナンバーズを買っても全く当たりませんにゃーとね。
あれ、猫も買うんだ。猫なのにナンバーズとか。
一応、このね、アニャージローさんは、うん、かつてね、よく投稿してくれてた、あるの気持ちを運んでくれる猫さんではなくて、
うん、あ、そうか。
アニャージローさん
だ。アニャージローさんだ。
ではないっていうかね。
うんうん。
ね、
まあ、宝くじ売り場とか猫は必ずいるからね、招き猫が。
そうだね。
うんうん。まあ、縁起いいのかな。
うん。はい、まあそんなとこかな。100通はいかなかったですね。
100通は、まあ、でも結構来てましたね。
うんうんうん、
うんうん、なるほ
ど。どうですか。でも高澤くんは1でしょ。で、大塩くんは24なんだ。
うんうん。
うん。まあ、僕らは11とか18とかかなとか。
うんうん。うん、あと、まあそのラッキーセブンって言われるけど。
うん、
7っていうね、数字自体は俺は、その形があんま好きじゃなくて、その7ってさ、その、この、なんていうの、こう、最初にさ、ちょっとなんていうの、こう、一箇所曲げて、こう、なんていうの、わかる、こう、一画目、
うん、
数字のさ、二画で書く7と、キッて、こう、なんていうの、キュッキュッキュッって、この、一個付け足さなくてもいいバージョンってあるじゃん、7って。
うん、
あれをなんていうかさ、どっちなんだみたいな気持ちになってさ。
どういうこと？
嘘、今の話なし。なしなし。最初からやろう。この番組もう一回。
あのですね、3の話に戻るんですけど、
うん、
ラッキー3なんですけど、
ラッキー3ザマジックナンバーね、うん、
はい、
うん、
マジックナンバー3ズマジックナンバーの話なんですけど、うん、4本足のテーブルって、
うん、
1本ダメだってグラつくんですけど、3本足のテーブルって絶対グラつかないんです
よ。ほう、3本足、
うん、まあかなえのね、かなえの足みたいなね、
3本足だとなんかどっかの足が例えばちょっとだけ3本のうち1本が短くてもうまく立つってこと、
はいはい、でも4本足だとガタガタするじゃないですか、うん、そういう経験ないですか、うん、
あるね。
お
で、人間関係も、3人だと、例えば1人がぐらついたら2人が助けてくれる。だから、3人組グループっていうのは長続きする。
はあ、確かに。
マイカ・デリック、長続きしなかったよ。
あ、ごめんなさい。
マイカ・デリックは、そうね。
でも続いてるっちゃ続いてんだけどね。
まあ、別にね、解散ってわけではない。
解散はしてないからね。
例えば、1人がダメだとしたら、2人で何とかするとか、いう相談して、1人を助けるじゃないですか。
4人、4人グループ。4
人に分かれてるんで。
あんま良くないのかな、その人間バランス。
4人だと分かれちゃうってこと？
はい。
まあ、なんか、それはありそうな気がするね。
日本で言ったら、まあ、ライムスターさんとか、うん、ジャダラファーは確かに3人組で長続きしてるグループだね。
はい。
クザ・カンクルーとか。
そうですね。
キックザ・カンクルー長続きしてると言えるのかどうかちょっと、まあ今はやってるけどね。
なんかごめんね、変な空気にさせちゃって今。
いや、あのコメントに結構困っちゃいました。
いや、続いてますからね、
それ。大
丈夫。キングギドラとかね。
キングギドラ。なんかそこも今ちょっと、例としてはどうかなって感じはあるよ。
うん。ラッパガリ。
ラッパガリ。なんかこう、うんっては今言いづらかった。途中ちょっと止まってる時期もあったからね。
まあまあまあまあ。うん、まあね、僕の、だからベーソンさんが3人ですからね。
あ、そう、3人。うん。じゃあここに誰か入れたらもうやばいんだよ、次。
3人に、まあ、まあ、ダブラスター X さんがメンバーっちゃメンバーなんだけど、まあちょっと、なんていうの、別、ステージは3人みたいな感じだ
ね。そっか、まあ人間関係も含めると、まあ、3人っていうのが絶妙なバランスなのかな。3
人がいいんですよ。
ザ・三名様って漫画あったじゃん、昔。
あー。
ファミレスでさ。
あ、ファミレスのやつね。
ひたすら3人で食べてるだけの漫画。
なんかあったね。あれ
ボルゾイってさ、覚えてる、アイスバーン。
あ、もちろんもちろんボルゾイって。
ボルゾイの友達なんだよ、確か。ザ・三名様。
作家さん？
作家さんが。
そっかそっか。いや、俺ね、漫画で言うと、まあ、アニメで、最近ね、ほんと最近ね、ある作品見て、あの、Hulu でさ、あったんだけど、笑うセールスマン。あれをね、ドーン、あれをちょっとね、改めて、見てみたの。そしたらさ、笑うセールスマンって、あの話何っていうさ、俺もうびっくりしちゃって。
今更ですか。
いや、ほんとね、まあなんとなくさ、救いようのない漫画だっていうのは、なんとなくイメージがあったんだけど、こういう、とにかく人を不幸にさせる。改めて見たら、何にも悪いことしてない一般市民を、あいつ、ちょっと懲らしめてやろうみたいな感じで、ほんともう、救いようのないぐらい地獄の底に突き落として、ヘラヘラ笑ってるっていう、なんなのこの漫画っていうね。ちょっと、改めてびっくりしちゃってさ、もうなん、一体こんな、もう、だから昨日さ、ちょっとイベントでさ、話したけどさ、ダークナイトのジョーカー、あいつは本当に映画史上最も悪いやつじゃないかなとか話してたけど、あれを超えるぐらい。
モグロ福蔵の方が。
モグロ福蔵、世の中で一番悪いやつだよ、あれ。なんかそれ見たのがね、その、笑うセールスマン第1話から見てさ、会社ではさ、もう、すごい慕われてる上司、顔がキリッとしてるっていう理由で、部下とかに、なんとかさん、このコピー確認してくださいとかさ、この書類どうなってますか、みんなに頼られて、で、飲みに行っても顔がね、イケメンで、淡麗な顔立ちだから、お酒も飲むってみんなに思われてるから、そのイメージに、ね、壊したくないがためにお酒飲めないんだけど、ウイスキーロックで飲んで、じゃあみんなこの後は頑張ってくれたまえとか言って、出ると、うえーとか、はいはい言っちゃうような、ね、その自分の顔に悩まされてる人なんだけど、それを笑うセールスマンはそのバーで、ううって見て、かも、いいかも見つけたってさ、で、なんか、どんどん、ドーンってやって、もうなんかね、すごい熟女のおばちゃんに、その、顔立ちのいいサラリーマンをね、ボーンってもう預けて、気づいたら、熟女のおっぱいを吸わせて、そのね、今まで頼りにされてた上司はもうその熟女のおっぱい、 ママにね、もう夢中になっちゃって、
バブバブってなって、
バブバブバブ、赤ちゃんでちゅーみたいになっちゃって、
あのおばちゃん怖いんだよね、またそのね、
そう、怖くてさ、いや、それだけでもさ、なんでこんなひどいことすんだって思ったんだけど、最後の最後で、最も俺が怖かったのは、そのね、バブバブバブって赤ちゃんプレイをさせてる、そこに、その旦那さんの奥さんと子供を家まで行って連れてきて、ね、自分の旦那が知らないおばちゃんに赤ちゃんプレイしてんのを見せつけて終わるっていうね、もう怖すぎてさ、これを夜の10時ぐらいにやってたかと思ったら、まあ、とんでもない時代だったんだなと思って、
何なんですか、もうこれで本当の妖精が見つかった
。何笑ってんだよこの変態ジジイはと思ってさ、もう。
でもアラン・セルフマンはさ、まあ要は言うことを守れば、とかっていう条件がつくことがあるじゃん。私言うことを守ればこうなりますよ。ただし何々はしてはいけませんみたいなことを言って、まあ大概その、それをやっちゃって。で、広い目に遭うみたいな話な
んだ
けど、うまくいったパターンはないんだよね、ほとんどね。
そうそう。なんかね、俺もね、最初その、教訓めいたものがあって、それを破ったがために、笑うセールスマンの、罰が当たってるみたいなイメージがあったんだけど、よくよく見てったら、こんな不条理ないってぐらい、何にもしてないんだよ、実は。この、被害者たちは。
その話って、あれだっけ、本当に何も破ってないんでしたっけ、
何も破ってないんだよ。
あ、
だからもう、要は、その、キャラを作ってるのに疲れたっていう、
状
態を、
そう、中にはこれ以上やってはいけませんよとか言ってる回もあったりするんだけど、実はね、何にもやってない、パターンの一般市民を苦しめてるって描写があったりして、ただただ、悪いやつじゃん、こいつみたいな。
ただの悪者。
いやもうほんと笑うセールスマン怖え漫画だなって思ったな、あれ。
まあね、この、2020年8月の14日に笑うセールスマンまさに
いや本当ね、このタイミングで Hulu にあるから、みんな改めて恐怖を味わってほしい。
いや、そう、ネットフリックスでも見れると思うんだけど、いや、やっぱね、藤子不二雄 A って、藤子 F 不二雄の SF とか短編っていうのは、ちゃんとなんで怖いかとか、よくできた話なんだけど、藤子不二雄 A の方は、もう、脅かし、ドーンとかって思った時に、結局なんかただ単に、不条理なひどい目に遭うみたいなね。
なんか俺、あとも、なんか怖かったのが、免許取り立てのサラリーマンを、おびき寄せて、私が教えてあげますよとか言って、笑うセールスマンが、いい加減な敵と教え、運転をとか教えんの。で、最後の最後に、お酒飲ませて、その、免許取りたいって若手サラリーマンに、お酒むっちゃ飲まして、これで運転してみてくださいとか言って、最終的に飲酒運転で人引いて、捕まっちゃって、ほうほうほうって去ってくの。なんなのこの話みたいな。ただただもう無差別テロだからね、もう本当にあれよくわかんないぐらい怖すぎて、もう本当メーター吹っ切れてて、ちょっと芸術的作品だったね、なんかもうここまで来ると。
いやー、いろいろね、
あの話聞いてました、あの床屋の話。
床屋知らない。
練習してさ、
はい、
髪剃りが怖いやつでね、
はい、でなんかタバコを、このタバコを吸えば、なんかあなたは顔剃りできますって言って、
そうだから最初気が弱くて、髪剃りしても喉切っちゃうんじゃないかってビビってなかなかできないで、
不
自由にしているのを、モグロ副蔵がね、
このタバコを吸うと落ち着きますよみたいな、
落ち着きますよって言って、
それ やばそうな話だな、なんか
もうやばい、
タバコが切れちゃって、
うん、
でお客さんの鼻を切っちゃうんですよ。
怖い怖いな、鼻
で要はそのなんか最後に、このタバコは最初の1本以外は全部ただのタバコなんですよね、ほうほうほうっていう。
おー、なんか怖えー、それ
プラシーボみたいな話でしょ。
めっちゃ怖いんですよね、その
辺。
いや、さ、なんか弱っちいサラリーマンがさ、強くなりたいって言ってさ、 うん、お前じゃダメだって言って、うん、そしたらあのおおほほほって、であの心の隙間お埋めしますよ。
お埋めしますよ。
みんなのなんか笑うシーンなんだ
っけ。いや、五十流の空手っていうのをね、うん、習わせるんですよ。
うんうん、
それで、でこうやーとかやってね、でこう、うん、道着着替えてやってね、うん、でこう三鎮の構えドーンとかやって、こうわーとかやってね。
うんうん、
で、練習してると、いやーってもぐろさんって言って、おかげでやっぱ空手の練習をしてから、うん、しっかりそのいい汗かいて、精神も、うん、なんか自信もついてきて、
うん、
精神も落ち着いてきましたみたいなこと言ってね、うん、でも、まあ、まだね、あの調子に乗らずに、うん、まあ、その健康のために頑張ってくださいよみたいなことを言って、
うんうんうん、で
その後で、なんか でも、あなたは強くなりましたよみたいなことをドーンって言って、あなた強くなりましたドーンって言って、
ドーン、
うん、言ってバーって言ったら、うん、そのチンピラ不良みたいなのが、
うん、
に絡まれてさ、
はいはいはい、
おいで、俺は強くなったんだ強くなったんだって言って三鎮の構えとか言って、普通にボコボコにされて、
それをそこで、ね、
モグロ福蔵があの、ほうほうほうほう簡単に強くなるわけないとか言って言って終わるっていう、もう
なんか、なんだかやっぱ無茶苦茶だよ話が。そこでね、その、モグロ福蔵のその魔術みたいなやつで、気持ちの面から実は強くなってたならわかるけどね。
うん、ただのね、もう何でもないからね。う
ん、なんか普通、あとね、こう、ほんとね、モグロ福蔵が俺、あのね、この描写がね、やっぱ、とんでもなく実はあっさりしてる描写なんだけど、怖いなって思ったのが、うん、まあ、あの、バーマノスってあるじゃん。
マノスね。
うん、あの、モグロ福蔵がよく言ってる飲み屋ね。うん、あそこで例えばこういろんな主人その痛めつけられる主人公とかと大体会うんだけど、そこでこう私こういうものです心の隙間を埋めしますってあの例の名刺を出すじゃん、
名刺出すね、
で大体ねこんなんだこのうさんくさい親父とかってその名刺は大体みんなそこで捨てたり帰り道捨てたりするんだけど、まあそれわかるよ、そで次またモグロ福蔵がアタックするんだけど、大体ねモグロ福蔵は次の日の昼間、
うん、
そのサラリーマンだったらサラリーマンの会社に直接行ってんだよ。
あ、行ってます、行ってます、行ってます。
こんな怖いことある？昨日の夜さ、お酒の席で会った謎の親父がさ、
うん、
こんにちはとか言って職場に来てんだよ。こんな怖い話ねえから。ここの業者はでもね、あっさりしてんだよ、意外と。あ、なんとかさ、面会が来てますとか言って、うん、誰？君かね昨日のバーであったなって、そこは普通に受け入れてんのみんな。
こうしてこうやって片手で持ってね。
うん。今だったらさ、警察呼んでくれってなるじゃん、そんなもの。うん、飲み屋の席で会ってさ、そんなやつが、でもなんか、また来たのかね君なんて、そこは普通に流してたりして。なんかね、なんか いろんな面白い要素があるんだよな。
あるんだよな。いや、まあでもね、なんだろう、だから、単なる、なんだろう、結構ね、うん、変な話だと思います。
変な話。これもね、うん、お盆に見てほしい作品ですよ。う
ん、ふみこ不二雄やさ、ブラック商会変気楼とかさ、マタロウが来るとかさ、
うん、
そういう、こう、不気味系のね、
うん、
話がいっぱいあるんだけど、やっぱ、大してね、深くないんですよ。
大して深くないけど、
深くない。
一瞬深いって思わせる何かがあるんだよね。
なんかね、それだけって、広くねこれみたいな。
だからなんか、こっちがね、深読みしちゃうよね、なんか。
あれなんかこういう意味あったのかなみたいなこと、意味がないって。
僕の不思議って、あれやっぱドラえもんのアンチテーゼ。叶えてくれるけど、
うん。
幸せにはしてくれない。
ああ、そういうことなんだ。
ああ、また、こうやって深読みさせちゃうんだよ。余裕と。
全然だからね、多分ね、そんなことですらなくて、ただの、うん、嫌な話に。
よし、今日も嫌な話を書く
の。嫌な話書くの、みたいなね。
いやー、確かに深読みしちゃうよ、あれは、本当に。
まあでもね、まあ、今ね、お盆でね、家にいなきゃいけないとかだったらね、
うん、
ぜひね、笑うセールスマン。僕、なんだかんだね、あれ、だって、ギミアブレイクでやってたでしょ。
そうね。まあ、あれ、あの番組自体が結構斬新な番組だった。
YC の隣人と、
うん、
笑うセールスマン、確かセットじゃなかった。
あ、そうだったっけ、
ね、?YC の隣人も似たような雰囲気の。
まあ、ほんとね、大人が見る時間帯にアニメを流して、こう、うん、結構それ自体が斬新なね、放送の仕方だったもんね、その。
うん。
ちょっと来週のテーマとか、なんか、 嫌な話とか聞きたくなってきた。
ああ、嫌な話聞くか。
うん。ちょっとね、胸クソが悪くなるような、うん、嫌な思い出とかあったら、ちょっと投稿してほしいな。
うん、そうね。
うん、何だったのあれ。すげえ昔。
そう、共有してね、だから今の、笑うセールスマンみたいなもんでさ。
うん。
うん。なんだこれみたいなね。
うん、なんかこう、ちょっと嫌な話。
うん。
うん、
そうそうそうそうそうそうそう。そういうのとかね。
うん。
やってみるといいんじゃないですか、うんうん、じゃあで来週はちょっと嫌な話を募集します。
嫌な話、うんうん、別にすっきりしない話でもいいんで、本当にな
んかよくわかんないみたいな、
ねうん
うん、僕そういえばね、
うん、
10月ぐらいに公開されるね、
うん、
怪談番組にね、
はいはい、
怪談してきましたよこの間。
お、怪談番組、それはどういう
怪談師が、
うん、
リレー、マイクリレーみたいな感じで怪談リレーをする、
怪談フリースタイルバトルって感じ、
怪談フリースタイルサイファー、
ああ、言わ
ないんだけど。
いえいえいえ、次の階段誰なんだ。
ラップしたら全然怖くなくなるからね。
やっぱそう、稲川淳二さんがとかそこにいたら、もうむちゃくちゃ無双ぶりを発揮するんだろうな、なんか。
うん、まあ、住倉カオスさんがの、
住倉さん、はいはいはい。
で、要は誰かが何かの階段を最初に喋ったら、
うん、
それにまつわるやつを、
お、
今ので思い出したんですけどって言って、
おー。つな
げていくっていうやつで。
なかなかそれ高度な階段スキルがいるね。
う
ん、
そうそうそう。いやでも
自分の引き出しだけじゃなくて、ここにこう乗っかって会話を進めていくわけでしょ、うん、会話っていうか階段を。すげえ、それいっぱい引き出しがないと無理だね。
うん。
あー。
全29回ぐらいやってるのかな。
それは、何で見れんの？
アマゾンプライムかな。
アマゾンプライムで。
アマゾンプライムで10月ぐらいだったと思うんだけど。うん、
はいはいはい。
いやでもね、階段を回すのもね、面白かった。まあ、僕なんかだからさ、
うん、
もう持ってるやつを全部出して終わりなんだけどさ、
うん、
住倉さんとかさ、あの DJ 響さんっていうさ、うん
はいはい、
テクノ DJ で階段してるんだけど、
うん、
それからレギュラーだから、
うん、
毎回なんか話を出さなきゃいけない。
なるほどね。
すごいなと思って、毎回ずっと何か出てくるんだと思って、すげえなと思いながら、
ね、
集めてる人はさ、
まあだから本当曲を作るのような感じでさ、結構力もいるだろうね、それを作り上げていくっていうのはね、楽しみですね、これ、Amazon プライム、10月、
そうそう、やりますけど、なんか、お嬢くんの告知とかありますか？
告知は、まあ、ちょっとね、ガキレンジャーで、
うん、
ガキレンジャー主催のね、イベントは8月の後半に予定してたんですが、
うん、
まあ、ちょっとコロナのいろんな影響もあって、またまたね、申し訳ないんですけど、ちょっとね、延長。
また延期。うんうん。
延期、延期でね、本当に申し訳ない。チケットをね、予約してくれた方もいるんですけど、なかなか申し訳ないですけど、今これもちょっとね、
延期ということで。R&Dでやる予定だったんだっけ？
そうそうそうそう。結構今回はやれるかなって思ってたんだけど、
R ラウンジがさ、昔ロックエストって名前だったじゃないですか。
そうね、我々結構レギュラーやってたもんね。
ロックエストだった頃にマノスってイベントあったんですよ。
お、マノス、もうそれは笑うセールスマンから撮った
の。あのマノス、うん、あのマノスの、
うん、
もうそのまんま、ロゴももう見せたやつね。
マノスは、もうろくなやつ来ないからね、その、笑うセールスマンの方は。
多分あいつら出てたと思うよ、プラズマとか。
うん。
うん、あいつらとか出てたと思う、マ
ノス。そっかそっか、今やパリコレモデルのプラズマ、
モデルの
ラッパープラズマね。
うん、グループ名なんだっけ、彼らの。
星屑4。
星屑4とかね。
確かにそうですね。ああ、懐かしいね。
そうね。まあね、僕の方はですね、
うん、
イベントごととしては8月の25日に、
はい、
ダースエイダープチカシマのね、
うん、
昼からなんですの、夜版の夜からなんですよ。ね、
はいはい。
通常夜からなんですっていうのがロフト9でね。無観客オンライン配信で、今チケット販売中で。
今ね、もう毎週すごい、再生回数になってるね。
そうね。なんかコアなお盆だからね、またたくさん見てくれて、うん、まあ、鹿島さんがとにかくね、時事ネタのスタミナが半端ないですから。
ダースレーダーの周りには時事ネタを扱う人が、ほんと集まってくるな、もう昨日のラサール石井さんといい。
昨日さ、石井さんがさ、
うん、
前段のトークで、
うん、
ワイドショーに出てた頃に、その新聞読みっていうのをやってて、
ね。あれはなかなか興味深い話だったね。
で、それをやっぱ今やってくれてるのが、プチカシマくんだねっていう。
うんうんうん。
噂ですよ、
ね、そうね、もう新聞扱う芸人として本当もう、
受け継がれていくみたいなね。
うん、
8人もそれがあるのと、実は来週ね、8月の20日、うん、あの20日にね、下北沢の Q っていうクラブで、
はいはい、
これは少しお客さんを限定で入れるんだけども、
うんうん、
ベーソンズと田島春子さんのね、
うん、
ツーマン、
はいはいはい、
8月の20日に下北沢の Q で、ね、うん、でダウマスター X さんが PA で入るっていうのがあって、
はい、
オンライン配信もあって会場でも見れるっていう、
うん、うんうん
うん、あの二段構えですが8月の20日にあります。
はいはい。
で25日が、夜からなんですって、うん、あ、そうだ、もう一個ね、8月の19日の夜に、
うん、
この映画行き止まりの世界に生まれてっていうのがね、今度9月に公開されるんですけども、
うん、
まあ、アメリカの映画で、スケート映画みたいなやつで、
はいはい、
ス
ケートっていうのは氷の上、
スケボー
の方、うんうん、
ロックフォードっていうアメリカの南部の町のスケボー少年たちのドキュメンタリーで、
お、
う、
お、
ん、で、もうずっと一緒にスケボーしながら遊んでるやつら、
うん、
もう10代の頃に遊んでるのがどんどんちょっとずつ大人になってって、いろいろやっぱりその問題を、生活になって仕事しなきゃいけないとかっていう問題を抱えたり、
うん、
割れちゃったとかっていう、はいはい、そういうのをずっとスケッター仲間のやつがカメラ回しながら、
おお、面白そうだね。
スケボーシーンとかもいっぱい出てくるんだけど、
うんうん、
結構ね、やっぱこのスケートシーンがすげえいい感じなんだけど、
うん、
現実かなり厳しいみたいな、
うん
う
ん、
そういうマインディング・ザ・ギャップっていうもともとタイトルで、
うん、
オバマ大統領がね、その年1位に選んだみたいな、そういう映画が公開されるんだけど、それの、その、うん、トーク、その PR 広報、告知と、トークイベント、公開前のトークイベントっていうのが、
うん、
19日、8月19日、このね、チャンネルで。
お、ダースレーダーチャンネルで。
ダースレーダーと、まあ、あと、前島和弘さんとで、
うん、
映画についてのトークライブっていうのをオンラインでやります。
うん、
それ、まあね、だからその映画会社の人から、その、うん、ダースさんのチャンネルでやってもらえないかっていう。
おー、ダースレーダーチャンネルがこう、みんなにもう認知されてるってことじゃないですか。
うん、でもまあちょっと嬉しいなと思うんですね。十分じゃそんなのやったりもします。
そのね、スケート映画で言うと、僕ね、ほんと中学生の頃からスケボーやってたんだけど、うん、その時に、東京のね、トップスケーターとして、うん、若手として出てきた岡田慎さんってね、まあ、今もやられてる、うん、もうトップスケーター、プロスケーターがいるんですけど、うん、その岡田慎さんが原作プロデュースを務めた、うん、スタンドストロングっていうね、これもスケボーの映画があるんですけど、うんうん、この映画をね、ポチョムキンが、
うん、
スチャダラパーの坊主さんとかと、うん、一緒にやってるんで、
ね、うん。
だからこの映画もね、曲もなんかね、もしチェックできる人がいたら、うん、うん、すごいかっこいい曲。
スケートビデオ、特に90年代のスケートビデオとか、僕スケボーやんないけど、
うん、
音楽をさ、いろんなジャンルのストリート音楽をやっぱね、うん、聞くなんていうのはね。
いや、だから俺もね、中学生、高校生の頃は、やっぱりスケボーのビデオをアメリカから、まあ、輸入して売ってるちっちゃなお店とかから買って、うん、そこでね、やっぱこう、新譜がそこにやっぱ入ってるわけです、スケボーのビデオって。うんうん、そこでデラソウルの新譜だったり、うん、もうそういうアメリカのトライブの新譜が、うん、スケボーのバック BGM としてかかってて、うん、ちっちゃなテロップでこれはトライブコールとか出たりしてて、そこでねミックステープ代わりにニューヨークの最新のヒップホップ聴いてたりしたから、
うんうん、やっぱスケボーのそういう曲あったよね、
うん、BGM はこうほんとね僕を育ててくれたみたいなとこあるから、
だってやっぱビースティーボーイズからさ、オフスピングとかグリーンデーみたいなのとかさ、
うん、
いろんなジャンルのものがさ、ファーサイドとかもそうだったし、
うんうんうん、
あのさ、アメリカのスケーターではさ、まあ、うちらがファミ、渋谷のファミリーってとこでやってた、
うん、
ブリング・ザ・ノイズっていうイベント、
うん、
結構やっぱスケーターが遊びに来てたじゃん、やっぱその王将とか殿下とかもみんなスケーター、
うん、その中野のファットブロスってね、スケボーショップとか。いろいろあったからね。
久しぶりに行ってさ、
おうおうおう、
萩原店長まだやってて、
ああ萩原さんお世話になってるもんね、
う
ん、
そうで、しかもやっぱコロナでみんな集まれないから、うん、スケボーをみんなやっぱ買うらしくて、
あ、そう、
スケボーめちゃめちゃ売れてるんですよって言って、
あ、そうなんだ、うん、そっかそっか、まあ一、うん、人でもできるからねスケボーは、そうそうそうそう、
むしろね、うん、だから人と会わないでね、 うん、スケータースケボーがいっぱい売れてるっていうのと、
うん、
そのブリンガーの上でさ、ファットブロスクールがよく遊びに行ってる中でさ、
うんうん、
アメリカのプロスケーターのさ、
うん、
サイモンロケット、
あ、はいはいはいはい、
サイモンロケット遊びに来てたね、
来てたね、うんうん、なんか結構ラップとかやってなかった、
イケイケでうわーって来てて、ね、
うん、なんかフリースタイルバトルがあるとなんだなんだみたいな感じで、ね、うん、結構入ってる、
ノリのいいやつだったもんね、なんか、ね、
うんうんうん、
なんかね、あの頃のやっぱなんかみんなとりあえず遊んでるぜみたいなのではね、楽しかったなっていうのはね、
そうね、スケーターのね、その仲間たちが来ると大体ね、なんか大変な騒ぎになって朝方、
すごい
ね、朝方なんか喧嘩になったりとかいろいろあった思い出があるね、なんか、
うん、まあ、すごいなんかみんなナイスな感じでね、
うんうん、
でみんなこうカラーって言ってスケーター、スケボーに乗ってこう消えていくみたいなね、
うんうんうん、
ああ、そういう時代がね、まあ今もね、もちろんあのスケーター、スケボーに乗ってる子はいっぱいいると思うんだけど、
うんうん、
なんか音楽とか生活とセットになってると、
うん、
そういう意味が出てくるなみたいな、
うんうん、
ね、まあ、そんな、そう、映画があの9月に公開されるんで、
うん、
それのトークイベントだったりとかね、まあそういう、はい、うん、感じかな。だからまあ今日のね、レップは、日曜日に再放送があります、
はい、日曜日、はいはい、
日曜日の8時からまた再放送されるので、ま
あ、もし時間は一緒なんだね、
うん、
の夜の8時から、
ダースレーダーガキレンジャーのしゃべりを聞きたいなっていう人はね、あのレップ、うん、レップはね、アーカイブがないので、
うん、もう一回だから、まあそのこの再放送結構大事だね、じゃあ日曜日の夜8時
はね、
うん、
入れます。で、昨日やったその秋葉原グッドマン、サンキューグッドマンの固めと語れは、
1
週間、
うん、
だから来週の木曜日まではアーカイブで、うん、こっちは僕の YouTube チャンネルじゃなくて、クラブグッドマンチャンネル
の方
に、アーカイブが残っていて、
うん、
で、ライブポケットっていうのから投げ銭もできますから、
うん、
もしよかったら、もう冒頭がおしょうくんのおもちゃレビューから始まって、
う
ん、
そうそう、ね、結構ね、頑張りましたから、僕も、う
ん。そのさらに冒頭のドア玉、僕とおしょうくんが喋ってたのに音が出てなかったっていうね。
いやいや、結構ね、無音の状況で本当に流れてたね、うん、動画だけが。
うん、
で、なんならもともと言うと、最初の10分ぐらいは何も映像入ってないね。
うん、
だからあれ、ちょっとね、もし見る方がいたら、うん、11分目ぐらいまでは何もないんで、そこを飛ばして、そこから僕とダースレーダーの音声がない動画だけがまず始まるってね、2段階こういろいろ難しいシステムを乗り越えて本編が始まるから、
そうそうそう、うん、そういう風になってますから、まあ、はい、でもね、とはいえ非常に面白いイベントでね、
うん、
グッドマンっていう空間がやっぱり生み出したマジックというかね、あそこはすごいいい箱だなっていうのがね、
うん、
分かるようなパーティーになってますから、
はい、
見てくれればと思います、ね、ということ で、 で来週のテーマは嫌な話ってことを、
嫌な話、
ハッシュタグ、ツイッターの場合ハッシュタグダースおしょう、うん、で YouTube のコメント欄、あるいはメールだったら info@hotgate.link、 リンク、すいません、もう一回いきます、 info@hotgate.link まで、メールしていただければ、取り上げたいと思います、うん、じゃあ皆さんの泥団子をねお待ちして、
どんどん投げてください、泥団子、
ね、ね、うん、はい、ということで、固めのダースロジックことダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした、
はい、二人揃って、
ほー